恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。もう報告がありましたように、いよいよ今週の金曜日からカール・カービー先生をお迎えしての集会が始まります。先生を送り出してくださるのは AIG という伝道団体です。 Answers in Genesis、 答えは創世記の中にあるというですね、変わった名前の伝道団体なんですが、金曜日の夜は小学生から高校生までを対象に、化石は敵か味方かというですね、非常に興味深いお話がなされます。土曜日の夜はなぜ創世記は重要かという講演です。そして来週のこの第二礼拝の方では、カール先生がプロレスラーの父親の家に生まれ育ち、非常に乱れた生活の中から、どのようにしてイエス様に出会い、そして今の仕事をするようになったかの証がなされます。そして日曜日の午後3時からは、創造主が創造されたという一番の証拠は、と、どの集会も興味津々の楽しみなお話をしてくださいます。ぜひ今から期待して、また大勢の方々を誘ってお出かけいただきたいと思います。こうした特別な集会に心を備えるようにという主の摂理でしょう。今日は特にヘブル人への手紙の11章の3節の御言葉を中心にメッセージを語らせていただきます。もう一回、3節だけお読みします。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。今、紅葉が最も美しい季節、もちろん場所によって違うでしょうけど、本当に美しい季節に入っています。私たちを取り巻いている自然、うっとりするような美しさを私たちに見せてくれます。2週間ほど前だったでしょうか。家内と教会に帰ってくる途中で、外に見えた夕焼けの空の美しさにもう唖然としてしまって、長いこと夕焼けを見てきたけど、こんな夕焼け見たことがないなと思うほどの美しさで、本当は車を横に止めて見たかったんですけども、とても車が混み合っていましたので、とてもとてもそんなスペースもありませんでしたので、もうただ脳裏にしっかり焼き付けるようにと、それをちらちらと見ながら運転したものでした。どんな優れた画家も描くことができないほどの空の大キャンバスに一回限りの神様の芸術作品、本当に圧倒されます。この季節になると夜空の星も空が澄んでとても美しいです。また海もとても素敵です。先週の月曜日、家内と高速道路を走っていました。土砂降りの後に雨が上がって、もう車のすぐそばに見事な虹が見られました。一つ一つの色が鮮やかでですね、まさに虹というような虹でした。英語で虹はレインボーって言います。雨の弓。雨が私たちに見せてくれる、この引き絞った弓ですね。本当にですね、素晴らしい芸術作品を見せていただきました。我が家にも虹がいるんです。我が家のセキセイインコのチッチ。種類はレインボーの種類なんです。虹のようなこう色を隠し持っている。私はこのチッチ、 時々私の手にこう止まってくれるんですけど、止まってくれると、もうですね、もううっとりと見惚れてしまうんです。もう見かけは地味なセキセイインコなんです。だけど、その羽の下に隠し持っている、もう青い色、もう人間が絶対に絵の具を溶いても作り出せない、それは見事なブルーなんです。私はそのインコの、セキセイインコのブルーをもうただうっとりと見惚れてしまうんです。本人もそうらしくて、鏡に映った自分の姿をうっとり見ています。いまだに鏡の向こうにいるそのセキセイインコが自分とは気がつかないらしくて、もう本当に日がな、それをじっと見ながら、もう惚れ惚れとして見ているんですね。そして餌を運んで一生懸命あげている様を見るとですね、おかしくて仕方がないんですが、でも本当に自然界は素敵だと思います。聖書はこうした自然界の雄大さ、美しさ、そして緻密さをこう歌います。詩篇19編の1節から4節。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。素晴らしい芸術、神様の芸術作品を美しく歌い上げます。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を示す。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。昼間は昼間で雄弁に語りかけ、夜は夜で雄弁にその知識を私たちに伝えているのです。私たちのこの肉の耳ではその声を聞くことはありません。しかし大自然の呼び声は全地に響き渡っているというのです。ぜひ大自然が、私たちを取り巻いている自然界が語りかけているその呼び声をしっかり聞き取るものでありたいのです。パウロはローマ書1章の19、20でこう伝えます。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。神様について、神様の力、神様の偉大さ、神様の神性は、天地創造以来、被造物、神が作られた自然界によって、明らかに認められるというのです。はっきりと、弁解の余地がないほど、この大自然は、作り主がおられるということを伝えているというのです。しかしです、多くの人々は、それに反論をします。この科学の時代に、神がこの世界を作った、神がこの宇宙を創造した、そんなことを本気で信じているのか、なんと非科学的な信仰だろうとあざけるのです。この世界は、すべて偶然、たまたま、何億年という時間の経過の中で、偶然が重なってこのような宇宙が、自然界が出来上がったのだというのです。学校では、進化論がもはや疑いようのない事実であるかのように教えられます。そこでは、作り主が、創造主がこの世界を創造したとか、人間は人間として神によって初めから創造されたとか、こんなことは なんと馬鹿げたおとぎ話、神話であると馬鹿にされます。皆さん、学校での教育や、また私たちは一生懸命お金を払っているあの NHK、一生懸命進化論を私たちに伝えるのです。しかし、私たちはそのように子供の頃からずーっと進化論付けになっていますので、まさに私たちはマインドコントロールを受けているんです。洗脳されているのです。ぜひ、マインドコントロールっていうのは、一回立ち止まって疑わなければ解けません。私たちはもう初めからそれが凝り固まっていますので、一回立ち止まって、待てよ。私が信じているこの世界は進化によって偶然できたというこの教えは考えは本当かな？ぜひ一度立ち止まって疑ってかかってほしいのです。そうでないとこのマインドコントロールは解けません。その進化論が崩壊しつつあるということはこの日本であまり取り上げられません。教えられることはめったにありません。1993年、わずか16年前、進化論の第一線で命の起源について研究に取り組んでいた科学者や、また哲学者たちが、フィリップ・ジョンソンという博士の呼びかけに応えて、アメリカのカリフォルニア州のパハロ海岸というところに集まって、会議を持ちました。そこで、こういう学者たち、博士たちが、日頃感じている進化論についての疑問とか不満とか不信を話し合ったんです。そこに集まった学者の中に、科学進化論、化学進化論の教科書を書いたディーン・ケニオンという博士がいて、この博士によれば、命の起源に欠かすことができない DNA は、他の DNA 以外からは作られない。これはもう決定的な事実。DNA は DNA からしか作られないというこの真実の前に、そうだとすると最初の DNA はどこから来たか。それは決して化学変化によってではなくて、知的な存在。知的存在を前提としなければこれはでき得ないと結論付けて、それが大きな流れとなって知的デザイン説という言葉が発表されました。これがパハロ会議と呼ばれる重大な集まりになったのです。実は科学が進歩すれば進歩するだけ、ダーウィンの言う進化論では説明できない事実がますます明らかになって、それは偶然ではない。偶然では起こり得ない。そこには知的な存在を必要とする。今、世界中で、日本の科学者も含めて、世界中で科学者たちが声を上げ始めています。これ私の手元に相当分厚いですね。ただ、名前のリストがずらっと出ているんですが、第一線で活躍している科学者たち、514人の方々の名前とこの肩書きが、ここに発表されました。この方々は、これまでのダーウィンが言う進化論では、この世界の成り立ち、命の始まり、それは説明できない。これまでのような、ただ、鵜呑みにするのはやめて、もう一回ダーウィンの教えを疑ってかかろう。そうでなければ説明できないというですね、そのような方向にサインをした学者たちの、これはリストです。これは私が、この、捏造したのではなくして、世界中に発表されている、ホームページの中からコピーしたものなんですが、関心のある方はぜひですね、実際に見てですね、どういう方々が、今、第一線の科学者たちが 進化論に疑いの目を向けているかをですね、確かめていただきたいと思うのです。ルイジ・コラーニという方をご存知でしょうか。ルイジ・コラーニ、この方はドイツが生んだ世界的なデザイナーです。彼はデザインの最大の手本は自然界であるとしてこう語っています。人間には自然界のデザインより優れたものはできない。例えば、持ってきました。鶏の卵。このシンプルで美しくて機能的な曲線。こんな素晴らしい自然のデザインを人間は超えることができない。そうコラーニは言うのです。コラーニといえばもう世界の超一流のデザイナーで、日本でもこのコラーニのですね、デザインされたものがもう氾濫しています。非常に超現代的なですね、曲線をもとにしたデザインを描くので有名な人ですが、彼はこの卵こそはですね、最高の芸術品だ。人間はこんな形は作れないと言い切るのです。私たちは卵、もう見慣れて当たり前のように見過ごしてしまうんですが、天才デザイナーのコラーニーから見ると、そこに人間を超えた驚くべきデザイナーが見えるのです。進化論者は、この宇宙の起源は物質から、何かから始まったと考えます。しかし、その始まりの何かはどこから来たのか答えがありません。またそんな物質の中から、私たちが持っているこの感情とか、例えば愛情とか、また知性とか、また意志とか、こういう人格的な存在が一体どうやって生まれてきたのか、答えられないのです。そしてもしも進化論が事実であれば、すべてが偶然の産物となり、私たちの人生も、またこの宇宙にも、何の意味も、何の目的もないことになってしまいます。全く無意味、全く無目的な人生。人生に意味や目的を考えることは、進化論に立てば愚かなこと。そんなことを考えても無意味。私たちが生かされているこの現代、そしてこの日本は、実はそのような影響を本当に色濃く受けて、今の時代が、この日本が出来上がっているんだということを、ぜひ私たちは気づかねばなりません。最近のニュース、本当に聞くに耐えないようなニュースが、もう毎日のように流れてきます。背筋が凍るような殺人事件が多発しています。あの19歳の女の子が、行方不明になって、首だけが発見されたという昨日のニュースは、本当に恐ろしいです。34歳、35歳のご婦人の周りで、不可解な殺人事件が多発しているというニュース。恐ろしいのは、あまりにも日常的にこのようなニュースに私たちはさらされているために、感覚が麻痺してしまうということが最も恐ろしいです。簡単に人の命が奪われます。よく地球より人の命は重いのだと言いますけど、なんと簡単に軽く扱われているでしょう。2006年に発表されたギャラップ調査。世界で最も権威のある調査機関です。ギャラップ調査によれば、変わりゆく日本人の素顔と題されて、こんな発表がなされました。85% の日本人は、自分の存在理由がはっきり分かっていない。 85% の日本人は一体何のために生きているのか、何のために生まれたのか分かっていない。36% の日本人は違う人になりたいと思っている。11% の日本人は生まれてこなかった方がよかったと思っている。10代の 4% は殺人をしても良いと思っている。コムちゃん、アンナちゃん、殺人してもいいですか？はっきり言って。ダメ？ダメ。よかった。ほっとした。ね、マタイ君、人を殺してもいいですか？いい？ダメ。よかった。はい。ここにいる10代の中で、殺人を犯してもいいと思っている人いたら手を挙げて。20代、殺人を犯してもいいと思っている人いますか？よかった。はい、ここにいる誰もが殺人を犯してもいいとは思っていないということで、安心して座ってていいようです。ですね。でも、ギャラップ調査の発表ですから、意義があるんです。これは驚くべき数字です。10代の 4% は殺人をしても良いと思っている。これは、今の日本の様子をよく表していると思いませんか？こうした数字、これは実は当然の結果なのです。もしもこの世界が、私たち人間が、私たち自身が偶然たまたま存在するようになった、そこには何の目的も何の意味もないのだとすれば、この数字は当然の結果です。皆さん、ぜひ覚えてほしいのは、進化論というのは、決して証明された科学ではないということです。仮説、仮の説なのです。そして、はっきり言ってそれは一つの信仰です。どういう信仰かというと、神はいないという信仰です。神がこの世界を作ったのではない。一切は偶然の積み重ねでできたという、私たちが持っている信仰よりも、はるかに強い信仰です。聖書は、そのように、神はいない。この世界は偶然できたのだ。そういう人たちに向かってこう教えます。ローマ書1章28節。また彼らが、神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。皆さん、神を知ろうとしたがらない問題は頭ではないということです。問題は頭ではなくて心です。すなわち、神を知りたくないのです。神様なんかが出てきちゃ困るのです。神様なんかに自分の自由が奪われたら厄介なのです。神様抜きで、神様なしで、自分の好き勝手に生きたいから、神はいない。この世界は神が作ったのではない。偶然できたのだという説に飛びつくのです。それを鵜呑みにするのです。しかし聖書は教えます。創世記1章1節から4節。はじめに神が天と地を創造した。地は蒼漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神を仰せられた光があれ。すると光があった。神は光を見て良しとされた。神は光と闇とを区別された。はじめに神が、聖書の最初の始まりの言葉です。はじめに神が、まだ何もない。この宇宙も、空間も、また時もなかった。全く無の世界もない。全く無であったとき、永遠に神はおられて、その神が無から有を生み出す神と聖書を教えます。無から有を生み出す神は、すべてを言葉で作られたというのです。 こっちは暴漠として何もなかったとあります。古い聖書のお持ちの方は別の訳ですが、第3版はこのような訳に変わりました。暴漠。この州法のアウトラインちょっと間違いがありますが、そこに暴風と書いてありますけど、東風の間違いです。暴漠。それは元々の言葉で、東風という言葉です。お豆腐ではありません。東風。その意味は、混沌としている。めちゃくちゃという意味です。地は、混沌としてめちゃくちゃな状態。何もなかった。これが暴風という言葉です。これは虚しい、空っぽという意味です。でもとても雰囲気が出てます。地は東風で、暴風であった。めちゃくちゃで、虚しい状態にあったというのです。そして闇が水の上を覆っていた。めちゃくちゃで、虚しくて、闇の世界。しかし、そんな世界に希望がありました。神の霊が水の上を動いていた。動いていた、待っていたっていう表現で、わしが羽を広げて舞いかける様とか、また、メンドリが翼を広げて卵を覆ってヒナを返そうとしている様子を表す表現が使われています。神の霊が、東風で、暴風で、真っ暗闇の世界を翼を覆っているというのです。さらにそこに神の声が、御声が響きます。光をあれ。神は一切のものを言葉で作られたと聖書は伝えます。私たちが何かを作ると言っても材料がなければできません。しかし神の言葉には驚くべき力があり、エネルギーがあり、命があり、無から有を生み出す権威があったのです。詩篇の33編の6節から9節。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて、御口の息吹によって、主は海の水を石のように集め、深い水を蔵に収められる。全地を主を恐れよ。世界に住む民を、住む者よ。皆主の前におののけ。誠に主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。同じような言葉が、今日の礼拝の最初に読まれた招きの言葉、イザヤ55章の10、11節です。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神様の言葉は決して虚しくはない。虚しくは返ってこない。それは必ずことを成し遂げ成功させるというのです。創世記一章の二節の様子。それはまさに神なき人生のありさまにも当てはまる描写です。神様を見失った人生、神様に背を向けた人生は、まさに、東風、めちゃくちゃの混乱状態。暴風、虚しい空っぽ状態。そして暗闇に覆われた世界。しかし、そこに希望があるのです。神様の霊が、ひなを返す面取りのように、私たちを愛の翼で覆ってくださり、光あれと御声をかけてくださるからです。暗闇の世界に光あれと仰せられた神様は、私たちの人生、私たちの心にも光あれと語りかけてくださるのです。コリント人への第二の手紙4章6節にこうあります。光が闇の中から輝き出よ。と言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を 輝かせてくださったのです。光が闇の中から輝き出よう。光あれと語られた神は、私たちの心にも同じ言葉をかけて、光を照らしてくださるというのです。そして、この言葉によれば、なんとその光は、イエス・キリストの御顔の輝きだというのです。イエス・キリストこそが、光あれとおっしゃる、その光そのものだというのです。イエス・キリストは光です。この方を、神が私たちを照らすために与えてくださった光として受け入れるとき、私たちのめちゃくちゃだった、混沌としていた人生に、秩序が、調和が与えられます。虚しくって空っぽだった心に、満ち満ちた充実感が与えられます。暗かった心に、光が輝くようになるのです。イエス・キリストはこうおっしゃいました。ヨハネ8章12節。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。あの暗闇の、また沈黙の世界に生きていたと言われる三重苦の聖者と言われたヘレン・ケラーはこうおっしゃるんです。あなたの顔を太陽に向けなさい。そうすればあなたは影を見ることがありません。あなたの顔を太陽に向けなさい。そうすれば影を見ることはありません。ヘレン・ケラーの言葉だけにとても考えさせられます。私たちが光に背を向けるために私たちの前に影ができてしまうのです。光に背を向けてしまうために私たちは暗闇の中を歩き、困難と虚しさの中をもがき、そして絶望するのです。もうすでに天国に行かれた千尋葉先生、榎本康郎先生、その先生の書かれた旧約聖書一日一章の中で、創世記一章三節の光あれの御言葉についてこう書いています。この聖句は、私の愛称聖句の一つである。心が暗くなり、どうしようもなくなったとき、私はよくこの聖句を口ずさむ。そのとき、もう一度、神を仰ぎ、主にある平安と希望が我が内に湧いてくるのを覚える。そうなのです。私たちも、しばしば心の中に暗闇が忍び寄ってくる。混乱が、虚しさが忍び寄ってくることがあるのです。そんな時、私たちも、光あれの、この御言葉を本当に思い出すのです。自分自身に、神はあなたに光あれとおっしゃってるではないかと、語り聞かせ、光に心を向けるのです。この榎本先生の証は、まさに私の証でもあります。私も、神に背を向け、光に背を向けて、闇の中を歩いていました。本当に振り返ると、まさにその通りで、一体自分が何者で、どこから来てどこへ行くのか分かりませんでした。一体何のために生きていいのか、人生の意味が分かりませんでした。そしてまさに暗闇の中で、恐怖に震えるように、様々なものに恐れていました。自分が、これから歩いていかねばならない未来に恐れていましたし、その先に待っている死の世界の暗闇に恐れを抱いていました。しかし、神様は私の心にも光あれと声をかけてくださったのです。すなわち、イエス・キリストを見よ。イエス・キリストに行け。イエス・キリストはあなたのために十字架にかかり、あなたのために死にて葬られ、そして蘇られたお方だ。この方に顔を向けようと語りかけてくださいました。イエス・キリストに心を向けたとき、すなわちイエス・キリストを信じたとき、まさに 光あれの言葉は私の中に実現したのです。あなたの心にも今朝、神様の光あれの御言葉が、御声が響きますように。そしてぜひその言葉を拒むことがありませんように、あなたにその心の戸口まで来ているその光を拒むことがありませんように、お祈りしましょう。天のお父様、あなたがこの世界を言葉で作られたことを今日学びました。偶然たまたまこの世界が、この宇宙が、私たち一人一人がこの世界に存在するようになったのではなくて、一切があなたのご計画であり、あなたが意味を持ち、目的を持って作られたことを知りました。そしてこの私たちも偶然たまたまこの世界に飛び出してきたのではなくて、あなたのご計画によって今あることを知って感謝をいたします。混乱した、虚しい暗闇の中にあなたを抜きにして生きていたような私たちに、あなたは光あれと声をかけてくださり、まさにあなたの光によって、この世界に私たちの人生に秩序が与えられ、充実が与えられ、輝きが与えられたこと、感謝をいたします。どうぞ、そんな力あるあなたの御言葉、御声の中に、私たちを本当にさらけ出し、また心を開いてあなたの御言葉を受け入れて生きることができますように、お一人お一人があなたの光をいただいて、歩むことができますように、イエス・キリストにあって生きることができますように導いてください。今日から始まる一週間も、どうぞお一人お一人が力強く光の子供として歩くことができますように、感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。